はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が230回目の配信です。皆さんお元気でしたでしょうか？はい、元気だということでありがとうございます。なんとなくこう元気なんじゃないかなっていう、こうなんかこうオーラが漂ってますよ、ここには世間ではやっと緊急事態宣言が明けて、飲食店もね徐々に9時営業とか、百貨店とかもちょっと営業時間長くなった、もしくはもう戻ったよっていうところとかもあると思うんですけど、なんかちょうどいい季節、暑くもなく寒くもなくみたいなはずなんだけど、私が収録している10月頭はですね、今日この日はね暑いです。まだ27度8度ぐらいお昼あって、何着たらいいか分かりません。で、去年はねな、どうだったの、結構早めに涼しくなったようなイメージがあるんですけど、今年その9月頭ぐらいに寒くなって、もうめっちゃ早く秋じゃんって思ったけど、その後のなんだろう、これ残暑なのかなめちゃくちゃ暑くて、もう毎日着る服困ってます。てか毎年困ってる。秋ってみんな何着てるんですか？ロンTとかがいいのかな。あとね、足元がすごい困ります。サンダルは私の中でまあ9月1週目2週目ぐらいまではいいって決めてるんですけど、割といつも季節早取りするタイプなんですよ。だからね、一回サンダル脱いで、ブーツっぽいものを履いちゃうと、もうそこからサンダルには戻れないんですよ。だから9月にはすごい暑かったわ。ただブーツも履いてなくて、だからパンプスとかスニーカーとかなんだけど、なんかね、その時期の服がしっくりこなくて、季節的にも短いし、なんか、どうしよう何買おうって思ってる間にいつも秋が終わるんですけど、いや10月頭だけどまだ暑い。ほんとね、今日もね何着たらいいか分かんなくてね、スウェットなん、ロンティーっていうか、あのロングスリーブのスウェットなんだけど、途中でねこう半袖に切り替えできるやつ着てます。なんかすごい謎のやつ着てる。ちょうどそれでなんか辻褄取ってます、夜の寒さと。はい、なんかこういうのおすすめですとかいうのあったら教えてください。ではこのあたりで一曲聴いていただきたいと思います。もう何度か流しております。では聴いてください。ライアー、はい、お送りしている曲がミミコの新曲ライアーです。この曲はね、この間のライブで初めて生歌で披露いたしました。新曲続々と出てきますので、またチェックしてください。 今日は最後まで一人でお送りしますので、ゆるりとお聞きいただけたらと思います。最後までお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして、oh, yeah. メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい。ミミコズルーム。
はい、私のお部屋へようこそ、いらっしゃいませということでですね、今日は一人でお送りします。何をお話そうかなって思ったんですけど、まあ旬なうちに話そうと思います。10月3日にライブがありました。ミミコアコボリューム2プラスアルファっていうライブなんですけれども、もともとの予定は7月だったんですよ。で、まあ緊急事態宣言だったりまん延防止、対策で、まあ、平日のライブ予定だったので8時に終わるのがちょっと難しかったんですね。開催時間もあんまり平日の早い時間に始めちゃうと皆さんこれ来られないじゃないですか。で、7月はちょっと延期にしようってことになって9月29日になってたんですけど、ここもまだ緊急事態宣言が明けないだろうなっていうことで、まあ、1ヶ月ぐらい前に、10月3日にスライドさせました。で、再延期だからさ、しかも9月29日から10月3日にこう移動したんですけど、結構同じ週っていうか、もうほぼ同じ週って言っても、いいぐらい近いところにライブ日をスライドしちゃったので、もともと来てくださる予定でいらっしゃったお客様もやっぱ来れなくなってしまったりして、ああこれはちょっと誰もお客様が入らないような状態にもしかしたらなるんじゃないかなって思ったんですけど、まあなんとかライブ前日ぐらいまでに、こうお返事いただいてたんですよ。ライブだから2日前とか1日前とかね、ダダダダってこういうご予約いただいて、でね、無事ね20名ぐらいのお客様には集まっていただいて、まあマックス25名しか入れられなかったので、まあちょうどいい感じの、なんだろう、密度、ちょうどこう一席分ぐらい空けて座っていただけるぐらいの感覚が取れて、まあ、無事ライブ開催できました。いやー、そもそもやっぱライブができるのかなっていう不安があったのと、7月にライブをする予定だったから、こんなにその以前にやったライブねから何ヶ月もまあ空いてるんだけど、そこまで1年も空いてないよなって思ったんですけど、結局去年最後にライブやったのが11月の中旬ぐらいだったので、もうほぼ1年ライブをしなかったことになるんですよ。でしかもやっぱワンマンライブだから、プレッシャーもあるじゃないですか。前回のワンマンライブが結構ねお客様入ってくださってたので、やっぱり同じぐらい集めたいけど、今なんかなかなかインフォメーション何度もしづらいし、なんかその 境界線がねちょっとねなかなかこう測れずに不安なまま何ヶ月も過ごしてたっていう感じですかね、私の中では。だからね、本当に開催できて嬉しかったし、わざわざこうスケジュールもう何回もこう決め直したにもかかわらず、あ、行きます行きますって言って10月3日にまた再予約してくださった方がいてね、本当にありがたいなって思いました。で、しかもこんな時期にね、すごくありがたいことにご新規のお客様がね、どれぐらい入ってくれたのかな、5人ぐらいご新規のお客様が入ってくださって、もう本当に嬉しかったです。来年はね、アルバムのレコ発ライブをしなきゃいけないっておかしいね、するので、それなりにキャパの大きいところで、フルバンドでライブする予定なんですけど、通常であればそこのワンマンライブ、レコ発ワンマンライブにお客様たくさん入ってもらいたいので、ストリートライブだったり対バンライブだったりっていうのに出演して、私のことを知らないかった人でもたまたま知ってくれて興味を持ってくださった方とかにも入っていただけるように、そういうプロモーションをしていかなきゃいけない時期ではあるんですけど、実際、今世の中の状況的にね、あんまりこう激しくやっぱ動けないので、そういうことが難しかったんですよ。だから新規のお客様なんて普通は入らないはずなんですけど、行きますって言ってくださった方が結構いらっしゃって、本当にねこんなありがたいことないなって思いました。でね、全部で12曲とプラスアンコールで1曲歌ったんですけれども、今までの私の人生の中で、ライブ人生の中で一番楽しいライブになりました。やっぱりそこに向けての思い入れがやっぱりね、延期って続くと思い入れが強かったし、不安をこう、なんだろうな、不安をくぐり抜けて、ライブ開催できたっていう喜びと、あとはサポートしてくれてるショーマーくんっていうこと、梅村和志さんっていうね人、もう何回かこうライブサポートしてもらったりしてるんですけど、やっぱりねその2人にサポートしてもらえたっていう安心感がすごくあって、すごい目の前のことだけに集中できたんですよ。だから歌うことだけに集中できた。結構そのやっぱりいろんな方にねサポートをお願いする時あるんですけど、安心感が違うっていうの、この音楽面のサポートだけじゃなくて、こう私がこうリラックスできたり、こう心がギュッてならないようにやってくれるんですよ2人が。だからね、それがねすごくありがたくて、なんか本当に私は歌を歌う、お客様に楽しんでもらう、メッセージを伝えるっていうことだけに集中できて、本当になんか楽しいライブでした。なんかすごく満足だったし、お客様もゆったり聞いてくださったみたいで、あの曲良かったですとか、初めての方もすっごい感動しましたとか言ってくれて、もう本当に嬉しかったです。ご来場いただいた皆様、スタッフの皆様、それからサポートしていただいたしょうまくんと梅さん、本当にありがとうございました。でね、その時に、やっぱりね昔から歌ってる曲なんですけど、一番反響のある曲っていうのがあって、で今日はそれを聞いてもらおうと思って持ってきました。ウィングっていう曲です。前にかけたことあると思うんですけど、最近はね流してなかったんで、最近番組を聞き始めてくださった方は、もしかしたら初めて聞くっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、とても今も人気のある曲なので、聞いてぜひ覚えていただけたらと思います。それでは聞いてください、ウィング。 している曲はウィングという曲です。これはねユニットの時代に作った曲です。アンファメントっていうユニットを、チアキーっていうねあの相方と組んでいたっていうのかないるっていうのかなあの活動休止してるのであの組んでいるんですけど休止してます。はい、の時代の曲なんですよ。でいつ作ったかっていうとね2011年の3月とか4月とかだと思います。あの東日本大震災とかのちょっと後だと思います。なんかね一番私の人生の中でしんどい時期に作った曲なんですけど、この曲はやっぱりなんかこう苦しみの中こうもがいてる自分のことを書いた曲なんですけど、共感してくれる方がすごく多くて、この間のライブでも、まあ、さっきも言ったんですけど、あの曲がすごく良かったですとか、もう10年ずっと聴いてくださってるお客様でも、やっぱりあの曲聴くとなんか泣きそうになるんだよねとか言ってくださいます。で、あの、今ね、音源聴いてもらった通り、10年前とかに撮ってるやつなんですね。で、ユニット時代だから宅録で、機材とかもそんないいものがなかった時代だから、ちょっと音が荒いんですよ。私のボーカルも荒いし。なんだけど、あの瞬間に、作ったものをこう切り取った感じですね。あの瞬間の熱量をギュッて詰め込んだ感じなので、この音源はこの音源ですごいね愛おしい音源なんですよ。音が悪かったりもするんですけど、このテイクっていうのはもうこの時じゃないと撮れないんですよ。だからもう今日ラジオ聞いていただいて気に入ったって思ってくださった方は、あのよかったらライブとか、ライブ会場じゃなくても SNS とかで DM いただければ WING っていう曲CD 焼いていきますので、ぜひお声かけいただけたらと思います。はい、ということで皆さん本当にライブにお越しいただきまして、また応援のエールいただいてありがとうございました。次はね、対バンライブとかできたらいいなと思ってるんですけど、もしかしたら、レコ発ライブまでライブがないかもしれませんので、皆さんまたチェックしていただけたらと思います。では次のコーナーに行ってみたいと思います。
聴覚室で遊びましょ。
はい、こちらのコーナーがやってきました。最近ね一人の時は、カードリーディングやってます。今日もやろうかな、持ってきました。事前準備してないです。リーディングに関してはいつもその場で出たとこ勝負でやってます。でいつも対人占いをやってます。まあ、恋愛含めた対人だと思ってください。好きな人とか恋人とか、いらっしゃる方は恋愛で見ていただいてもいいですし、恋愛は美味しいのみたいな人は対人関係で見てください。では3択です。はい、頭の中で1から、3、1、2、3の数字を思い浮かべていただいて、その3択で占っていきたいと思います。聞いていただいて、今日聞いていただいてから2週間の占いだと思ってください。さっくりいきます。はい、良かったなっていうところは参考にしてください。はい、では1番選んでくださった方、はい、このカードが出てます。バード、はい、コミュニケーションがキーワードになるみたいですね。もうちょっと、はい、あなたのことを嫉妬してる人がいるかもね。あ、すごい、すごい、めちゃくちゃあなたはこう嫉妬されてるかもしれない。めちゃくちゃ嫉妬されてるかもしれないって。ライバル視されてるか、嫉妬してる人がいるかも。ネズミとキツネというカードが出てきました。で、バードでしょ？全部動物じゃん。でね、コミュニケーションがキーになります、これはやっぱり。対人関係で、うまくいかないって思ったら、とにかくこう、うまくこう、話したり、連絡取ったりして、コミュニケーション取ってください。誤解が解けたり、するかも。 誤解が解けたりするかもって1個しか言ってない。誤解が解けたり、もしかしたらコミュニケーションを取ることによってあなたにいい感情を持ってくれるかもしれませんので、ぜひ困った時はしっかり話すっていうことをやってみてください。逃げない、逃げないの大事だよね。はい、では2番さん行こうかな。2番さん選んでくださった方、はい、お船のカード出てます。なんだろうな、移動だな、メッセージ、はい、何か、お、レター、はい、お手紙、遠いところから手紙届くのかな、ちょっともう1枚、あ、これはさ、もしかしたら遠距離恋愛が始まったりするかもしれない。レターとブーケっていうカードが出てるのと、あとさっき言ったお船のカードが出てます。ちょっと遠いところからやっぱり連絡が届くっぽいな、メールとかね、お電話とかそういう感じかなと思うんですけど、祝福のカードだから、まあ恋愛だったとしたら、ちょっとお付き合い始めましょうかぐらいの感じかも。もしお仕事とかだったら、吉報が届くと思います。いいですね。いいいいいい。なんかこう動きがあるカードだな。いいと思うよ。じゃあ、はい。いいからね。あんまりこう詳しくいかなくてもいいと思います。はい。3番を選んでくださったあなた。はい。このカード出てます。お月様。いいじゃないですか。才能とかね。夜とかね。そういうイメージかな。はい。もう一枚引くと、本ね、はい、ライダー、あなたの才能がめちゃくちゃ一気に開花するんじゃないかな、勢いよく、これいいです、いいいいいい、なんか今頑張ってることとかがうまくいくと思う。でね、うまくいく予感もしてるんじゃないかな、今実はもう、うん、いいじゃないですか。で、恋愛だったら、もしかしたらこうこちらに気があるのかもとか、もしくは秘密で水面下でちょっと何か2人の進展するようなことがこうなんか繰り広げられてるかもってちょっと思った。ちょっと3番さん気になる。何が気になるって、こうもう一枚引く。男の人が出てきたよ。あなた、お仕事で、お仕事とか対人関係、あ、お仕事とかって違うね。対人関係で見ていただいてる方は、何かこう、頑張ってきたことが、評価されるんだけど、男性によって、それは男性の手によって何か動き出すかもしれない。恋愛で見てくれてる人もなんか恋愛動き出しそうなんですけど、キーワードは男性です。はい、仕事面の対人とかで見てる人も男性がキーワード、恋愛も、男性がキーワード、あとは何、学校関連とかでも男性がキーワードで出てるので、なんかこう心当たりないですかね。あの人もしかしたら私にこういいアドバイスくれたり、うまくこう引っ張っててくれそうみたいな人がいたら、その人に頼るのがいいかもしれません。はい、まあ、こんなところでざっくり占いなんですけど、ちょっとね、何も仕込んでないからちょっと口下手になっちゃってるところもあると思うんですけれども、不特定多数の人を占ってますので、当たるところもあるし当たらないところもあると思うので、いいところは参考にしていただけたらと思います。はい、では一旦 CM に行きたいと思います。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トックンベース、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。
毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、エンディングです。最後までお付き合いいただいてありがとうございます。この配信は多分ね、10月末ぐらい、10月3週目ぐらいの配信になってると思うんですけど、10月といえばハロウィンなんだろうね、最近のイベントごとといえば。でもね、ハロウィンなんて、子供の時ハロウィンっていうのは知ってたからっていうか、まあその存在はあったから、なんかなんだろう、文房具屋さんにかぼちゃのシールが置いてあるとか、かぼちゃのお菓子がコンビニとかで売られてるとか、それぐらいの感じだったんですけど、もうなんかここ何年とかはもうなんかハロウィンってお祭りみたいになってるよね。まあ去年こそ情勢的に仮装大会みたいなのとかなかったとは思うんだけど、もう今は本当に仮装っていうかコスプレするお祭りですよね。で、私はね、あんまりこうそういう人混みに行きたがらないタイプなんですけど、もし、仮装っていうかコスプレをするなら何がいいかなってこの間ぼんやり考えてたんですよ。だからね、一回はメイド服とかやっぱね着てみたいかもしれない。似合うとか似合わないとかさて置いといてね。ああいうなんかフリフリしたものとかって一回こう憧れる時期ないですか、子供の時とかに。ないかな。私もう普段もうデニムに、なんだろう、スウェットとでキャップとかそういうのもすごい多いんですけど、結構普段着ないフリフリのものとかに、ちょっと憧れたりする時もあるんですよ。着ないんですけどね。なのでちょっとメイドの服着てみたい。あとこれは痩せたらやりたいっていうのが、痩せたらっていうのが条件だから、多分永遠にできないかもしれないけど、ミニスカポリスやりたい。逮捕したね。あとうるせえやつらのラムちゃんやりたいです。もうだいぶ私が半分にならないとできないかも、ラムちゃんなんて。あとはこれをもしかしたらやるかも。スト2とかに出てくるチュンリーで合ってる発音をやりたい。チャイナ服着てツインのお団子したい。がしたいです。はい。あとは今までやったことあるものはパイレーツかな。ミミチカっていうツインボーカルユニットやってる時にライブのイベントで赤い衣装の、パイレーツやりました。なんかね、写真で残ってるんだけど、あれちょっと楽しかったです。で、そのイベントは他の出演者は男の子が JK になってたり、まあ普通にクリスマス近辺だったのでクリスマスの、サンタさんの格好とかね、トナカイの格好してくれてる子たちも結構いましたね。楽しかった、あれぐらいの人数でやるのは。でもね、なんかこう渋谷とか六本木とかね、ニュースになってるようなところに出向いていくのはね、ちょっとね、ちょっとお姉さん的にはもうちょっと辛いんで、うちうちでそういうなんか集まりがあったら、そういうコスプレ仮装挑戦してみたいと思います。なんだろう、私に似合うの何かな。ディズニープリンセスだとね、私ね、ジャスミンが好きです。ジャスミンになりたい。みんなあんまりあれかな、コスプレとかしないのかな。もし仮装コスプレ、私にあれ似合うんじゃないかっていうのが思いついた方いらっしゃればお便りください。それからこういう仮装をやりましたとか、手頃にこういうことできるよっていうのがあったら教えてください。私ね、今思い出した、幼稚園の時に節分の時に鬼のお面を作ったことがある。あれもなんかちっちゃな仮装みたいな感じですよね。 はい、まあ結果そういう遊びをしてました。今日もありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。